ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた
ポッドキャスト。
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンよりコウスケがお送りします。今回はケロケロ見聞録10月放送、マルチカルチュラルな私へ、海外で学びぐっと深める異文化理解のダイジェストをお送りします。では早速、10月5日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
今回のテーマは、マルチカルチュラルな私へ、海外で学び、ぐっと深める異文化理解です。というわけで、まずは私たち出演者の3人が、先ほど冒頭で言ったような、現代日本の課題の一つとも言える異文化理解や多文化共生について、はい、その異文化理解、多文化共生ってどういうことかなとか、それらがこう達成された状態ってどんなものかなみたいな、こう、私たちなりの定義みたいなところについて、最初に話していきたいと思います。
はい、
じゃあ、ちょっと私から行こうと思うんですけど、
はい、お願いします。
はい、私は、実は海外経験ほぼなくてですね、
一
回旅行で台湾に行ったことがあるというだけで、もう留学もしたことないし、その海外の人、友達とかも特にいないので、本当にもう日本にこもってると言っても過言ではない。
鎖国。
なんかどっちかというと、その、国内に、何ですか
続けてください。
どっちかというと、こう、なんていうか、地域とか、そういうローカルなところに目を向けてるようなタイプの人間なんですけど、そういう私から見た異文化理解とか多文化共生っていうところについて話したくって、なんか異文化理解のイメージは、個人個人のレベル、で、なんかお互いのバックグラウンドとか、お互いが持ってる文化になんか干渉しないみたいな。それはそれでいいよみたいに言ってるのが異文化理解っていうイメージ。で、多文化共生っていうのは、なんかもっとこう、社会レベルな話になってくるのかなと思うんですけど、なんか似たような感じで捉えてる人とかいますか？お二人。
私、大体メイ先輩と一緒です。
本当？
はい。メイ先輩がおっしゃった、その、例えば個人レベルなのか社会レベルなのかっていうなんか考え方は、この二つのワードを、考える上ですごく重要だなって思ってて、はい。私は、そう、やっぱ多文化共生の方をレベル分けできるなって思ってて、やっぱ個人レベルと社会レベル。なんか個人レベルだったら、まあ多文化、そういう文化もあるよね。で、その、っていうその個人の理解をするっていうところがやっぱ個人のレベルで、まあそれがもっと社会レベルになると、例えばその政治活動とか。
そうか。多文化共生の中でもレベルがいくつかあると。
ですね。私の捉え方はそうですね。
確かにそういう捉え方もあるね。
江
島くんは異文化理解とか多文化共生どう捉えてますか？
そうですね。若干二人とはもしかしたら違うのかなと思って、今聞いて思ったんですけど、まあ、僕は、去年の夏から今年の2月ぐらいまで、マレーシアっていう国に半年間留学行ってて、まあマレーシアって結構、いわゆる多文化共生国家って言われる国なんですよ。
もともと結構集まってる。
そうなんですよね。もともとそこに住んでいたマレー人っていう人たちと、まあ中国から来た華僑って言われる、まあ中華系の人たちと、それからインド系の人たちっていう3タイプに分かれる、まあ結構こう入り乱れた、国なんですよね。で、結構こう多文化共生国家って言われてて、まあ、共生ってどういうふうに行われてるんだろうみたいなのも一つ興味のあって、僕はマレーシアに行ったんですけど、っていうのを見た上で思ったこととして、多文化共生っていうのはさっきそれこそはるちゃんが言ったみたいな、まあ、いるよね、そこにっていう、その現状への受け入れみたいな、需要というか、まあ結構受動的なやり方なのかなっていうふうに思っていて、まあ、っていうのも、マレーシアって、まあ、いっぱいいるとはいえ、過半数がマレー人で、かつ、マレー人のほとんどはイスラム教、まあ、つまりムスリムの人たちなんですよね。ムスリムの人たちってやっぱりこう、シャリーアって言って、すごい厳しい戒律があったりして、まあ、例えば、豚肉が食べられないとか、まあ、お酒を公の場で飲めないとか、まあ、1日3回、倍に6回とかかな、結構お祈りをしなきゃいけないとか、あったりするんですけど、それがもう法律に組み込まれてたりとか。
あ、そっか。多いから、もうそういう人を前提にした法律になってる。
とか、まあ、スーパーマーケットとかも、もう、ハラール、まあ、最近結構ハラール食品のブースがありますよ、みたいに、あるじゃないですか。マレーシアの場合、ノンハラールブルースがありますよっていう。
あ、そっか、そっか、逆転しちゃうんだ。
っていう感じで、結構やっぱりその、過半数のものにしっかり、その、まあ、ブースが、もちろん、それはもちろん、仕組みとして効率的なのは当たり前なんですけど、だから入ってきた人たちが合わせるみたいな方向じゃないと、意外と難しいのかなっていうのが、ちょっとだけ思いました。で、逆に、その異文化理解っていうのは、 もっとこう高いレベルの工事的って言ってたらあれですけど、うんうん、多文化共生から自分たちで何かやってみようみたいな動きをしないとできないのかなっていうふうに思っていて、なんか人種を超えたつながりだったりとか、うんうんうん、なんかこう僕たちがイメージするような、うんうんうん、なんかちょっとこうここも理解し合ってお互いのいいところみたいなところはなんかみんなでやる、いきなりやるっていうのはすごくきっと難しくて。
あ、そ
うか。
確かに。
なんか私は勝手にね、その異文化理解をした先に多文化共生の国とか地域を作っていくっていうイメージだったんだけど、
うんうん、
でもなんか逆という考え方も、
確かにそうです、ね、
そう、今江島くんの聞いてるとそうじゃん。うんうん、先に法律だったり、うんうん、その慣習っていうところを、まあ多数派であるとか、うんうん、まあそこはもしかしたらちょっとずつ妥協するのかもしれないけど、うんうん、先に仕組みとして作ってしまって、その先にその個人個人の、うんうん、まあ感情的な面とか、あとはそのコミュニケーションっていうところで理解を進めていくっていうやり方も、の方が実は現実的なのかもしれない。江島くん的には、うん。うん。確かにでも、スーパーとかにそういうこう、日本のスーパーでもハラールのコーナーとか、そう、できると、確かに、あ、そこにいるんだなってことが私たちにもわかるやつ。もともと多数派だった人間にしても、こういう文化を持った人が今ここに住んでるんだなっていうことがわかるから、うん、そういうこう目に見えるものだったり、法律から作っていくっていうのも、うん、一つこう多文化共生のあり方っていうふうにはちょっと今話聞いてて感じました。
確かにそうですね。うんうん、
このような感じで、まあ異文化理解とか多文化共生、ちょっとこう、なんだろう、みんな共通してるかと思いきや、うん、いろいろこう人にとっても
違います
ね。人によってね、そう捉え方違ったりもするんですけど、うんうん、じゃ逆にこの、まあ、日本人ではないけど日本に暮らしている、
うんうん、
九州大学の留学生の皆さんが異文化理解とか、多文化共生についてどのように考えているのかちょっと聞いてみましたので、はい、その内容をはるちゃんに紹介していただこうと思います。お願いします。
はい、紹介していきます。まずですね、留学生の方たちにちょっとお話を聞いてみたんですが、まずですね、九州大学において異文化理解が進んでいるかどうか、
うん、
を、まあ、イエスかノーで答えていただいて、その理由も聞いてみました。
はい、
うん、私が一番結構興味を持ったっていうのがですね、九大は異文化理解が進んでいる。で、その理由がですね、九州大学の日本人の学生と留学生をつなぐイベントとかアクティビティと授業がある。うんうん、だけど、そこでつながることはできるけど、文化の理解、互いの文化の理解までは十分に推進できていないのではないか、という意見がありました。
そっかそっか。異文化理解は進んでいるとは感じつつも、
はい、
でもそのレベルが、まあ、ちょっとこう、まだ深くはないっていうか、
そうですね、
一時的であったりとか、まあ、その場限りみたいな印象もあるっていうことですね。
はいはい。
うん、ここまで私たち出演者の経験や留学生の皆さんへの質問をもとに異文化理解や多文化共生について話してきました。この後一曲挟んで海外進学をサポートする事業を行っている松田雄介さんに海外進学の重要性や松田さん独自の視点から見た異文化理解や多文化共生についてインタビューをさせていただいた様子をお送りします。ケロケロ見聞録
ホットキャスト。
先ほどはクリムゾンエデュケーションジャパンの松田雄介さんに異文化理解と多文化共生をテーマにお話を伺いました。ここからはそのインタビューを踏まえて異文化理解や多文化共生についてさらに私たち出演者で議論を深めていきたいと思います。
はい、
はいはい。まず松田さんへのインタビュー結構内容たっぷりで、
うん、
すごく刺激的だったなって私は思うんですけど、
そうですね、私インタビューしたんですけど、うん、なんかもう終始圧倒されてましたね、
うん、なんかやっぱりもうなんか見てきたものの数がまず違うから、うんうん、やっぱり話の引き出しも、
はい、
そう日本で得られるものと海外で得られるものと2つある、
うん、なんか視点も複数ある感じがしましたね。
そうそうそう、だからまずもうトータルとして、
うん、
そこがこう自分にはないものすぎてすごく新鮮だったんだけど、
うんうん、
まあ、その中でも印象に残ったところを、
うんうん、
話していきたいと思います。江島くんはどんなところ印象残りました？
はい、そうですね、で異文化共生とかのところの質問で、
うんうん、
松田さんが言われてたのは異文化共生は目的じゃないよっていうことを言われていて、
はいはい、
例えば暮らしやすさだったりインフラ維持だったりとか、あとは新しい技術開発だったりみたいなことを みんなで一緒にやるためのあくまでも通過点だよねっていう話が、すごくこう僕の考えていることの、まあ、より一歩先の言語化みたいな感じだったなっていうふうに思いました。
わかる。なんかそこが今回のインタビューのなんか一番、インパクトがあったところっていうか、シーンだったなって私もすごい思う、はるちゃんはどんなところ印象残りました？
はい、そうですね。私が印象に残ったのはですね、日本の大学に留学生を受け入れることで得られるもの、はい、っていうところでですね、松田さんが海外進学とか留学は残念ながら全員ができるものではないと。
そうだよね。
はい。なんだけど、留学生を受け入れるということで、その外国の方と より身近に接することができるよねっていうことをおっしゃっていて、あ、確かにそうだなと、はい、思ってて、私が、来年からの留学、実は江島さんと同じマレーシアに。
あ、同じなんだ。
あ、はい、そうです、はい、マレーシアに行くんですけど、その時にやっぱり考えなきゃいけないのが、っていうかネックになってくるのが費用なんですよね。はい、っていうのを考えた時に、やっぱ全員が全員行けるものではないと思うんですけど、そのやっぱ留学生がそのあちらから日本に来てくれたら、そのこちらのなんだろうな、まあ、負担というかは、限りなくゼロに近い状態で、手軽に異文化体験をすることができるっていうのはすごくいいことだなと確かに思いました、
ね。まあ、例えばその日本の大学でも留学生の方とグループワークしたりする機会があるじゃん、
あります
ね。なんか私グループワークってめちゃくちゃ英語の授業のイメージあったから、
確かにな
んかすごい英語のことばっかり考えてたんだけど、そうじゃなくって、まず多様なバックグラウンドを持つ人がいるという環境になれること、っていうのが、まあ、大事だって多分松田さんもおっしゃってたと思うんだけど、その価値観が多様に存在してる状況っていうのになれるのが、単に言語力っていうところだけじゃなくって、将来自分がビジネスの場に入っていくとか、まあ、別の分野で活躍する時の力になるっていうのを引いて、なんか、グループワークを今まではこうすごいただ浪費してた感じがするっていうか、なんとなく英語のためにと思っていたけど、実は目的はそこだけじゃなかったっていうのが、まあ、新たな気づきかなっていうのは同じようなことでね思いました。
そうですね、
インタビューすごく刺激的で、これから異文化理解や多文化共生に考えていく上でもすごく示唆的だったと思うんですけれども、さらに理解を深めるためにグローバルな時代になった今、まあ、さっき質問にもありましたけど、その外国人の方との交流に積極的な人もいれば、海外の方がいっぱい入ってくることとかに対して、まあ、あまり積極的になれないという人もいると思います。そうした中で異文化理解とか多文化共生と、まあ、どう向き合っていくか、個人としてもそうだし、まあ、なんか日本としても社会としてもみたいなところまでちょっと議論を進めていきたいと思います。まずですね、大学という場に場面を絞って考えていきたいと思います。共創学部もそうですけど、いろんな国とか地域の人が集まっているこの大学という教育現場で、まあ、どんな異文化理解とか多文化共生が求められていって、まあ、そのためにそれを実現するために私たちが、取るべき態度とかっていうのはどんなものなのかというのを考えたいと思います。はるちゃん、なんかありますか？
そうですね、まあ、異文化理解に関して言うとですね、ハードルをもっと下げるべきだと、私は感じていてですね、異文化理解っていうのは、なんかの理解しようとする、歩み寄るっていうのはなんか努力だと思うんですよね、私は。なんかその私は理解と共感を分けて考えていて、例えばその、なんだろうな、留学生の方と喋ってる時に、その留学生の方がちょっとごめんって言って、例えば礼拝を、この時間だからって言ってしたとするじゃないですか、それって私共感する必要はあんまりないと思ってるんですよね。
同じ行動にしたり同じ気持ち
になるんじゃないと。そうなんですよね。私がだって例えばどこの神を信じようが自由だし、その人と同じことを信じようとしなくてもいい。だけど理解はできるよねっていうところ。
確かに。その理解と共感を分けるっていうのは、なんか相手を理解しようとするときに、なんかすごいこう、なんだろう、同じ気持ちになって、
そうなんですよね、
感情を共有しなきゃみたいに感じちゃうけど、実はそこじゃなくて、相手がありのままいることをただ認める
だけでいいと思います。とりあえず
そこの努力、それをまず、海外の方と接する場面、もしかしたら大学もそうだし、アルバイトとかもそうかもしれないけど、そこにまずこう自分の態度とか意識として持っておくっていうのは一つね、いいかなと思います。
江島先輩どうでしょうか？
すごい、そのもちろんなんか考えてることはすごく近いなっていうふうに思ったし、その 歩み寄ったりとかハードルを下げたりっていうのは、うん、そのやっぱり留学生っていうものに対するなんか一種の気負いじゃないけど、うんうん、この人は留学生だからみたいな、ちょっとこうそれこそ頑張んなきゃなって思う、うんうん、 ね、その部分をこう取り除いてあげるみたいなのが、まあ、もちろん制度的にあったらすごくいいし、うん、そういう取り組みがあったらすごくいいなと思うし、うんうん、もう一個なんかプラスであったらいいなと思うのは、はいはい、そのあんまり留学生であることになんか期待というか期待をしすぎないというか、あ、まあ、それこそ、まあ、先入観を持たないようにしましょうみたいなのは、うんうん、まあ、当たり前に言われることですけど、うんうんうん、ちっちゃい頃小学生ぐらいの時に、うん、ハイチ人の女の子がなんか1ヶ月だけ小学校の同じクラスにいたんですよ。
短期留学みたいな、
まあそんな感じで、うんうん、でハイチってめっちゃちっちゃい島国 で、 そうです、ね、もう海の周りにあってみたいなのだけ事前情報で教えてもらってて、うんうん、めっちゃ泳げるんだろうなって勝手に思ってたんですよ、うんうん、でちょうどやっぱり9月とかに来たからプールの授業があって、うん、でしたらずっと見学してて、
うん、あ、そうなん
だ、やっぱどうしてっていう風に聞いたんですよ、うん、したらあのハイチの子たちは、うん、みんな海で泳ぐから、うん、波がないプールで泳げないって言われて、
そんなこともあるんだ、
なるほどって思って、っていうのでなんかこう結構ガンガン聞いちゃったりとか、その見学してるのに対してなんでだろうみたいな、やっぱ小学生だから若干好奇の目を向けるじゃないですか、うん、
まあまあまあ、
でもなんかそれって別に大学生になってめちゃめちゃ変わったかって言ったら別に周り見てもそんなに変わってないような気がしていて、
同じことが起きてる、
なんかこうやっぱり、うん、留学生だから明るいとか思ったりするじゃないですか、うん、やっぱり、まあ、まあもちろんそのわざわざ日本に来てみようって思う時点で割と外交的な子が多いっていうのはもちろん確かだと思うんですけど、
うんうん、
留学生だから留学生なりの仲良くなり方をしようみたいな感じではなくて、うん、まあなんかそれこそ個々人っていうか個人個人の仲良くなり方みたいな目線で見るみたいな、そういう理解の仕方をするっていうのはすごく大事なのかなと思うので、うんうん、なんか異文化だと思っていかない方がいいのかなっていう気はしました
ね。まあ、それもこうはるちゃんの言ってたコミュニケーションの取り方とね、ちょっとつながるところだよね、
うんうん、
ちょっと私その大学というシステムの話にちょっと話広げたい、
はいはいはいはい、
就活の話もしかしたらインタビューでちょっと出てたかもしれないんですけど、うんうん、
はい、私の、
うん、はい、そうですそうです、なんかやっぱり日本の大学って、うん、その就職のための大学、
うんうん、
まあ言われるやつ、
うん、なんていうところがあって、うんうん、そこそのなんだろう雰囲気を出し続けちゃうと、
うんうん、
別に日本で就職しようと思ってない留学生の人にとってはさ、なんかな何しに来てんのみたいになるかもしれないし、その就職するために大学に来てる人とはなんか交わるタイミングがないかもしれないって思った、
うんうんうん、
あの今実際別に旧大が就職のためとは思ってないけれど、
はいはい、
やっぱ就職活動に一生懸命な友達もいる中で、
うんうん、
まあ、そういう生活をしてたらあまり留学生の人とは交わる機会がない、
うん、
って考えた時にもう少し大学をこう真の学びの場にしていくというか、
うんうんうんうん、
本当に研究とか勉強がしたくて、
うん、
人が集まるような場にどんどんしていくっていうことが、うん、まあなんだろう、そうするとやっぱいろんな角度からの意見が欲しいから、
うん、
いろんなバックグラウンド持った人と話したいってなると思うし、
うんうん、
なんかそういうところも大学として少し変えれる部分なのかなとは、
う
ん
う
ん、思ったりしたかな、
ね、
なんか逆にその日本をもっと良くしたいという目的を持った上で、じゃあ大学をこう改革していこうとか、
うん、
でそこにこう異文化理解とか多文化共生の視点を入れていくと、まあ、いいよねみたいなこともあるのかなと思いますね、
はいはい、
今度視点を広げて、
はい、
まあ、社会という大学から飛び出してより広い社会という、
うん、
全体を見た時に、うん、多文化共生の実現とかに向けて、まあ、どんな態度を取ったりとか政策とか新たな法律、うん、仕組みとかにつなげていくかっていう話をしたいんですけど、じゃあ私から行こうと思うんですけど、
はい、お願いします。
私は、松田さんのおっしゃった通り、
うん、
まずその多文化共生とか の、
うん、
あの目的を見直すことが必要だなと思っていて、
うん、
今その日本って観光客インバウンドの観光客の方も増えてるし、うん、海外からそう留学生とか働きに来る方も増えてると思うんですけど、
うん、
そこの目的というか、うん、なんていうか何のために海外の人に来てもらうのか何を目指して来てもらうのかっていうのを一度考え直した方がいいと思ったんです。そう。そう。あとはその逆に私たちが意識しとかないといけないのはもちろん日本にいる上で日本人ってマジョリティではあるんだけれども、
うん、
でも街とか学校とか、まあ、いろんな施設って公共空間だから、
うんうん、
別に日本人だけのものじゃないというか、
うんうん、
まあそれはそうです、
そうそう、うんうん、っていう意識を 持っとく。その公共空間っていうのを、うん、いろんな文化とか背景を持った人、こうみんなが充実して使えるようにしていくのかっていう視点も必要かなとは思ってて、うんうん、そのどんな国籍とかどんな民族の人でも等しく扱われないといけないし、尊重されないといけないし、うん、同時に等しくこう責任も負っていかないといけない、うんうんうん、なんかそういう仕組み作りみたいなのがまず必要かな。目的の見直しと、うん、みんなが等しく扱われる責任を負う仕組み作りっていうのが、うん、多文化共生に必要かなって私は思いました、うん。はるちゃんとかありますか？
そうですね、私は多分最初の方に多文化共生にはまあレベルがあって、うんうんうん、個人でできるレベルと社会でできるレベルがあると思うんですけど、うん、そこをちょっと個人のレベルに、絞って考えてみたんですけど、うん、多様性だよねで線を引かない、
うんうん、あ、最近よく聞くけどね。
そうなんですよ、多様性だよね、でもこの言葉ってすごくいいことだと思うんですよね。認めてる風に見える、
確かにな
んですけど、これって多文化共生社会の落とし穴だと思っていて、自分が理解できない文化とか考え方に出会った時に、うん、まあ、そういう考え方もあるよね、はい次って、これって考えてないんですよね。
そっか、
そうなんですよ、受け入れてるようで実は自分の中に何も取り入れてない、
確かに、
はい、っていうのは、あ、これはちょっといかんなと、はい、思っているので、例えば自分がその理解できないものとかに出会った時に、うん、その、まあ、さっき言ったみたいに共感はしなくてもいいけど、なんでそういう考え方するんだろうとか、うんうん、どういうバックグラウンドがあってそれに至ったんだろうみたいな、うんうん、この思考パターン自体がその、まあ、尊重っていうところにつながっていく、うん、まあ、ひどい多文化共生っていうところにつながっていくんじゃないのかなと思います、うん、はい、
なんか多様性っていう話、うんうん、言葉が最近よく出てきたけど、はい、なんかそれってジェンダーとかでもそうだし、
ありますね、
国籍とかでもそうだと思うんだけど、うんうん、なんか多様性っていう言葉、多様性だよねっていう時ってさ、うん、人を結構カテゴライズしてない？
してます。
なんかこういう、セクシュアリティの人とか、うんうん、こういうジェンダーの人とかみたいにくくっちゃってるけど、うんうん、やっぱりはるちゃんとか江島くんが言ってくれたように、うん、その人と人のコミュニケーション、
そうなん
ですね、1対1の立ち返って、はいはい、人として尊重する、うんうん、もうなんかあんまりカテゴリーに縛られすぎずに、うんうんうん、人として尊重していく形っていうのをもう一回模索するっていうのが大事、うんうん、その多様性だよねって終わらせないで、うんうん、なんか私もすごくそう思うかも。というわけでここまでインタビューを交えながら、日本の課題の一つである異文化理解や多文化共生について考えてきました。少子化や人手不足が深刻化する中で、何のためにどんな方法で多文化共生や異文化理解を進めていくのか、もう一度原点に立ち戻り、より多くの人がより広い視野を持って議論していく必要があるのではないでしょうか。
ケロケロ見聞録ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけましたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメリアンリアンよりコウスケでした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。